ジオ彩り保健室。
暮らしにワクワクを、ホンダカーズ群馬、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、アコーディオン弾きリンの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。時刻は4時30分を回りました。ラジオ彩り保健室、前橋ラジオからお送りします。改めまして皆様こんにちは。性教育推進プロジェクト代表、性教育アドバイザーの藤野彩子です。この番組は性へのタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人。
こんにちは、番組ナビゲーターの赤ゲラクラフト山田です。はい、早速番組が始まりましたが、
はい、始まりましたね、はい、
今回の前橋ラジオから生放送でお届けしております、はい、ラジオ彩り保健室、通称ラジホ系、初回放送始まりましたね。
いや本当ですね。この番組を正式に担当することが決まったのが約2ヶ月ぐらい前だったかなと思うんですけど、
そうですね、はいはい、まだ冬でした ね、 ね、
そうでね、寒かったですね、うん、はい、でもね、準備期間が短かったのもあって、なんかあっという間に春になってしまって、
今ちょうど桜が咲き始めましたね。
そうですね、はい、もう本当あっという間の今日というこの、ね、場に来てるって感じがしますね。はい、はい、で実はね、私今週になってですね、不覚にも喉の風邪を引いてしまいまして、
ひやりとしまして、
そうなんですよ、今日のねこの初回放送までに声が出なくなっちゃったらどうしようなんて言ってね、かなり不安だったんですよね、うん、そのようね、そんなことをフェイスブックで私投稿をしたんですけど、そしたらもう本当にいろんな方が心配をして連絡をしてきてくれて、
はい
はい、お友達がノニジュース、ノニジュース知ってます？
いや、なんか聞いたことはあるけど、
うんうん、フルーツ、南国のフルーツなのかな、でうがいをするといいよって教えてくれて、届けに来てくれたりとか、
民間療法みたいなね、
そうそうそう、うん、あとねアロマをやってる方がアロマのバスボム作ってくれたりとか、あと蜂蜜をねお家まで届けてくれたりなんていう
サポーターいっぱいいますね
本当ね、初回放送が始まる前から皆様のね優しさに支えてもらって、本当にねありがたいなというふうに思いました。
うん、
はい、で他にもね足湯がいいよとかね、カッコン堂の瓶タイプがいいよとかね、いろんな情報もたくさん届いて、
すごいいっぱい、
は
い、
もう今日までね体にいいありとあらゆるものをね試してきたんで、今日はね多分いつもよりも絶好調で話がねできるんじゃないかなと、はい、よろしくお願いします。
はい、このラジオは群馬県前橋市本町2丁目の前橋プラザ元気21という建物の中にある前橋ラジオのスタジオからお送りしておりまして、毎週金曜日に放送するラジオ番組となります。まあ、電波に乗るこの放送でもあるんですけれども、同時にスマホアプリからも聞くことができますので、前橋以外でお住まいの方は、最新の放送を聞きたいなという方、リッスンラジオというスマホアプリがありますので、そちらダウンロードしていただけると、リアルタイムでも聞くことができます。
はい、
他にもですね、YouTube とかポッドキャスト系、まあ、スマホアプリでもお送りしておりまして、オンライン配信限定のコンテンツなんかもね、
う
んうん、これからちょっと準備しておりますので、
はい、そう
ですね、はい、本放送と一緒に合わせて、お楽しみいただければと思います。もうすでに公開している000回があってですね、はい、スポンサーの企業との馴れ初めとか、うんうん、まあ、このラジオの裏話なんかをもうアップロードしておりますので、よかったら聞いてみてください、うん、
はい、
結構聞いた方から県外の方のリアクション良かったですよね。
いや、良かったですね。000スポンサー紹介させていただいたんですけど、
うん、
もう前橋にすでに群馬県に来たくなったなんていうねコメントもいただいたりとかしてすごい嬉しかったですね。
はい、ラジホケでは、番組へのご意見ご感想、性教育に関する質問やエピソードを募集しています。ラジホケホームページ内のメッセージフォームからお気軽にお送りください。初回放送ということで、今回は我々の自己紹介ですとか、うんうん、どんな番組にしていこうかっていうね、ちょっとこう思いの部分を語る初回にできればなというふうに思っています。
はい、うん、はい、ということで、第1回目のテーマは性教育をポジティブにです。それではラジオ彩り保健室オープンです。
ワクワクを、ホンダカーズ群馬は皆様のおかげで75周年を迎えました。ワクワク するイベントを通じて皆様に感謝をお伝えします。5月17日18日はエンジョイホンダインGメッセ群馬、皆様のお越しをお待ちしております。
ラジホ系、
時刻は4時35分を回りました。ラジオ彩り保健室、今回のテーマは性教育をポジティブにです、はい、まず我々の自己紹介から、ねうん、していこうかなと思うんですけど、はい、まずあやさんからお願いします、
はい、性教育アドバイザーをしています藤野あや子と言います。私は元保健室の先生、養護教諭をしていたんですけれども、うん、現在は主に群馬県の学校や行政、子育て支援団体などで、性教育の講座をする講師をしています、はい。出身はですね、私東京の下北沢という町なんですけど、ね、古着の町なんて、ね、言われたりしてますけど、はい、前橋には、結婚を機に移住をしてきたという形になります、うん。で私子供が2人いまして、はい、この4月から中学1年生になった、息子と、それから小学校4年生になった、息子ですね、2人の、男の子2人の、ね、お母さんですね、はいはい。そして、性教育推進プロジェクトという、団体の代表を務めています。ラジオはね、全くの初心者なんですけれども、ね、楽しみつつのんびりとやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。今自己紹介の中に性教育推進プロジェクトっていう名前出てきましたけど、うん、これどんな団体なんでしょう。
はい、はい、これはですね、群馬県で性教育を推進していきたいという有志で作った団体なんですね、はい。まずはこの前橋市内、すべての子どもたちに、等しく包括的性教育というものを届けることを目標として、まあ、行政と連携したりですね、あとは性教育を、ね、広めていくためのイベントを開催したりなんていうことをしています、はい。今回はその活動の一つとしてラジオ番組を、持たせていただけるということになりました。
そうですね、急に決まりましたもんね、はい。性教育のイベントって今おっしゃられましたけど、まあ、今年もやるんですかね。
はい、そうですね、まだ全然、ね、公式発表前なんですけれども、今年2025年もですね、親子で楽しむ性教育フェスタというイベントを開催する予定ですね、はい。予定としては9月の23日、はいはい、秋分の日にあたると思うんですけどね。
火曜日でしたっけね。
そうですね、うん、はい、祝日の日ですね、に、うん、前橋市荒牧町の群馬県青少年会館というところで、開催予定です。はい、で私も、当日は多分講座に登壇をすると思いますし、はい、あとはですね、結構ブースもたくさん去年ねたくさん、出ていただいたんですけど、はいはい、まあ、布ナプキンを販売するブースがあったりとか、うん、あと妊婦体験、
お、妊婦体験、
ね、お腹が大きなお母さん、うん、重さ同じぐらいのエプロンをつけてね、うん、妊婦さんの気持ちを体験するなんていうものだったりとか、生まれたての赤ちゃんの重さと同じお人形さんを抱っこして赤ちゃん抱っこ体験なんていうことをねしていただけるブースがあったりとか、あとキッチンカーを呼んでね、美味しいものも、はい、私がセレクトした美味しいものがたくさんね並んだりする予定ですね、は
い。まあ、性教育を学びたいっていう親子が集まるイベントってことですね。
そうですね、はい。ちなみにこのイベント、去年は500100名くらいの方に、
すごいですね、
はい、ご来場いただいて大盛況だったんですけれども、まあ、今年も皆様に楽しんでいただけるように、しっかりと準備をしていきたいと思います。
はい、続いては私の自己紹介ですね。普段は木工木材コーディネーターという仕事をしておりまして、まあ、聞きなじみのない、肩書きですので、木工品の制作ですね、例えば居酒屋の看板を掘って作ってほしいとかですね、木道を直すための木材の調達してほしいとか、まあ、そんなことを、うん、しています。あと先生とか親が教えられないナイフの使い方、木を削り方とかですね、うん、まあ、竹の弓矢の作り方なんていう、こう、うんうん、ワークショップをやる木工教室、
ね、教えてくれてありがたいですよね
そうですね、うん。あとあやさんもよく知ってると思うんですけども、私どんぐりが大好きでですね、はい、どんぐりの見分け方とか、うん、まあ、探し方とか、まあ、そんなことをこう教える、まあ、どんぐり活動家としての一面もございます、うんうん、
はい
はい。今回ラジオを始めるということで、まあやさんとね、タッグを組んで仕事することが多いんですけれども、今回番組ナビゲーター兼ディレクターというような形で携わっていきます。
はい、
はい。で、早速本題に入っていきたいと思っているんですけれども、あやさんのこの肩書きで性教育アドバイザーという職業があるかなと思うんですけど、はい、これどうして始めたんですか。
はい、 実はですね、私自身が、性暴力の被害者なんですよね。20代の頃に、望まない妊娠中絶というものを経験していて、当時の私ね、保健室の先生をしていたので、もちろん知識あったんですよね。緊急避妊薬、アフターピルというものですね、避妊に失敗した時とか、性暴力被害に遭った時に飲む避妊効果のある錠剤のお薬があるんですけど、そういったものの存在も当然知ってはいたんですが、でもそれでもやっぱりいざ自分が被害者になってしまった時って、もうパニック状態になっちゃうんですよね。もう親に知られたくないとか、何か私にも落ち度があったからこんなことになっちゃったんじゃないかみたいな、こう自分を責めるような気持ちもあったりして、その時の私は親に言うことも友達に言うこともできなかったんですよね。で、当然警察に行くことも病院に行くこともできなかったんですけど、もしその暴行をされた時ですね、その時点で誰か一人にでも相談することができていたとしたら、小さな命を無駄にすることはなかったなと今でもすごく後悔をしているんですね。なので、そんな、自分の経験があって、小さな頃から親子で性の話ができる関係性の大切さというものをお伝えしたいということと、それから、小さい頃ですね、幼児さんのうちから、しっかり包括的な性教育を学ぶことで、性暴力の被害者も加害者もいない、そんな、社会を作っていきたいという、そんな思いで、性教育アドバイザーになりました。
ご自身の体験からなんですね。
そうですね、性的なトラブルとかにあった時に、一人だけで正しい判断をするって本当に難しいことだと思うんですよね。だからこそ、誰かに相談できる、助けてって言える、そんな環境をね、小さな頃から作っていくことがすごく大切だと思って活動を続けています。
なるほど、養護教諭をやっていたからこそ、知識も ね全部あったけれど も実際にこう被害に遭った時にこう
やっぱりどうしても一言なんですよね。養護教諭やってる時とかは相談も受けましたけど、やっぱり自分がなってみたら分かることがすごくあったんですよね。
なるほどね。その性的なトラブルがあった時に、こう親に相談できるかっていうのがかなりポイントかなと思うんですけれども、それまでこう親子で性の話をしてきたかとか、あとは性の話ができるこう親子の関係性があったかっていうところが結構重要だったわけなんですね。
そうですね、うちの場合ですけど、うちの母親って、テレビでキスシーンとかラブシーンとか結構昔たくさん流れたじゃないですか。
気まずい瞬間ね。
そうがあると、チャンネルを変えちゃったりとか、あともう消したりとかする親だったんですよね。
もうなんか、あからさまにね。
でもちっちゃい時はまだそこまで違和感なくて、ああニュース見たいのかなとか、違う番組見たいのかなとか思ってたんですけど、でもなんかこう大きくなるにつれて、だんだん私ももう彼氏いるしみたいな年になっても
中学生になるとね、さすがにね、
中高生になって、そう消されたりとかするんで、もうすごく逆に気まずくて仕方がなくて
わかるな。逆そうですね。
なんとなくね、こう恋愛の話とか、こう性の話だけはこう親にしちゃいけないみたいな気持ちにこうどうしてもねなっちゃってた部分があるような気がするんですよね。
なるほど。いや、その気まずい雰囲気がね、そこからなんていうかな、トラブルになった時に喋りにくくなるっていうのが、普段のちょっとした生活の、
コミュニケーションそんなことが繋がってるってこともやっぱ気づかなかったですね。
そうなんですね。なるほどなるほど。さっき出てきた言葉で包括的性教育というちょっとこう難しい言葉が出てきたんですけれども、この包括的性教育って改めてちょっと教えてもらってもいいですかね。
まず皆さん、性とか性教育って聞いてどんなイメージがね浮かびますかね。
でもそうですね、子供の頃を振り返るとちょっといやらしいものとか、あと中学生とかになると保健体育の点数取ってる人はなんかエッチなこと詳しいんじゃないのみたいな、勝手なイメージがなんかついてたかもしれないです。
ちょっとリスナーの皆さんもどんなイメージがね浮かぶかって思うんですけど、でも大体はこの性交のことだったりとか、性行為、それから避妊とか性感染症なんていう、ちょっとなんかこういやらしいものとか、 あとはなんか親からはちょっと話しづらい、ハードルが高いみたいなイメージのことを連想する方が多いんじゃないかなって思うんですけど、うんうん、でも本来の性教育っていうのは包括的性教育って言って、はい、実はねテーマがとっても幅が広いんですよね、はいはい、あの皆さんがねあの想像しやすい性教育っていうものは、うん、実はこの中の一部でしかなくて、まあ、例えばですけど、まあ、自分の体を守るっていうことの防犯知識ですね。
防犯教育ね、
うんうん、はいはい、小さい頃からねやっぱあのどこを守らなきゃいけないかとか知ること、防犯の知識だったり、うんうん、あとは命がどうやって生まれてくるのかっていうことを、はい、命の誕生ですよね、うん、そういうことを知って命の尊さってことを感じることで、うん、まあ、そこから自己肯定感を育んでいくこと、
自己肯定感 ね、
うんうんうん、ね、自分がねあのどうやって生まれてきたかってこと、愛されて生まれてきたってことを知るってことがすごく大事なことなんですよね、うんうん、あとは他の人と他者とのコミュニケーションスキルとかパートナーシップとかですね、うんうん、人との付き合い方みたいなところ、はい、あとは性の多様性などなどね、本当にあの、うんうん、もっとたくさんあるんですけど、うん、まあ、自分やあの大切な人の心と体を守ることだったり、はい、あとは相手とより良い関係性を築いていくための人権教育というふうに、ね、捉えていただけるといいかなと思います。
なるほどね、あの、まあ、我々がこう性教育って聞いてイメージしてしまうのは、うん、結構こう部分的ないやらしいものとか、うんうん、ね、なんかアダルトビデオとか、うん、その狭い部分的な性教育ではなくて、うんうん、もっともっと広い全体的なというのがこの包括的性教育っていうことなんですね。
そうですね、
なるほど、
はい、あの性教育講座も幼児さんから大人まで幅広く依頼が来るんですけれども、はい、まあ、今本当に伝えなきゃいけないのは私は大人たちにだと思ってるんですよね、うん、はい、あの先日もですね、うん、40代くらいの男性にあの性教育の話を、ね、あのしていたら、はい、いやもっと若い時に知りたかったよとか、あと、いやもう自分には関係ないからみたいな感じで言われちゃったんですよね、うんうんうん、はい、でも本当は性教育が関係ない人って、うんうん、本当は誰一人、ね、いなくって、はい、まあ、例えば、まあ、会社にお勤めとかだったら、うん、まあね、あの会社に、ね、女性も、ね、いらっしゃるでしょうし、うんうん、まあ、知識がないことで、まあ、自分は、ね、全然そのつもりがなかったとしても、うん、性加害者として訴えられてしまうなんていうケースも、
そっかそっか、
はい、結構、ね、あの、あったりもしますし、はい、あとはあの生理休暇がある会社も今ね、うんうんうん、結構あの少しずつ増えてきてると思うんですけど、ね、うんうん、まあ、生理のメカニズムだったりとか女性がどんなことに困っているのかっていうことをあの知っておくっていうことも、まあ、これからねさらに進んでいく女性活躍社会において必要な知識なので、うん、まあ、性教育がねもう自分には関係ないんですなんていう人は本当はいないんですよっていうことなんですよね。
なるほどね、まあ、確かにこう制度として生理休暇とか整っていても、まあ、こう上司の方に休みますとか言って嫌な顔されたらめっちゃ、うんうん、あの休みづらいですもんね。
そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、制度だけじゃなくてちゃんとねあの理解するってことが大切ですよね。
そうですね、うん、まあ、男性もね生理のこと知らなかったりするからなおさらですよね、うん、でこの性教育理解するっていうことは、まあ、大人も必要ということですけれど、うん、まあ、会社員の方とかねの方は特にあのリスクマネジメントっていうんですか、うん、自分自身とかあとはこう社員さんを守ったりっていう意味で必要ってことですね。
そうですね、はい、あの性犯罪に関する法律もここ数年で改正されたりしているので、うん、まあ、特にお子さんと関わる職業の方とか、うん、まあ、教育に関わる方は、性教育の知識が、ね、絶対に必要なんじゃないかなと思います。
はい、あの私あの仕事柄キャンプの子どもたちキャンプ教育の仕事をすることが多いんですけれども、うん、あのこの間ねあの普通は火起こしの研修とかが多い中性暴力の研修会っていうのが流れてきました、
うんうん、
まあ、宿泊とかをあの伴う仕事なので、うんうん、特に必要な知識ですよね。
そうですよね、うん、いやなんかでもそういうことをやってくれるようになったってことが私はすごくねあの嬉しいなと思いますね。
そうですね、うんうん、本当リスクマネジメントっていうところではかなり大事な知識になってきましたね、
うんうん、もっとそういうね意識が広がってくれたらなと思いますね、うんうん、はい、そしてもちろんお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんにもですね、これまでの性教育の知識と意識をアップデートしていただいて、性教育をねネガティブなイメージから、ポジティブなイメージへと そんなね変えられるお手伝いがこの番組がねしていけたらいいなというふうに思っています、う
ん、はい。いや、性教育をポジティブにということでね、なんかいやらしいイメージとか、うん、なんかこう怖いもの、性感染症とかね、まあ、そういうイメージじゃなく、うん、こうポジティブにこうなんていう子どもたちに伝えていきたいなって思ってもらえる番組にしていきたいですよね、うん、はい、ね、はいはい、ということで今日のテーマ第1回目ですね、性教育をポジティブにでした。
ラジホケ、
はい、第1回目の放送が、ね、はい、終わりました。
終わりましたね、はい、なんかちょっと、うん、あっという間
でした。まあっという間ですね、まあ、よくある話かもしれないけどね、うんうん、はい、今日1回目の放送振り返っていかがでした？
いや、なんかいいですね、こう、うん、スタジオに来て、うんうん、話ができるって。普段はね講座をやってたりするんで、目の前に人がいているんですけど、うん、はい、なかなかね今はいないけど、でも誰かが聞いてくれてるかな、聞いて、そうですね、いてほしいな、はい、ね、どんな人が聞いてくれてるのかなとか思いながら喋るっていうのもなかなかいいもんだなと思いました、
う
ん、
そうですね、まあ、ゲストで出ることはあるけど、なかなかねこの番組提供側っていうのも初めてですので、
うん、そうです ね、
まあ、しかもこのオープンスタジオですから、ね、目の前には、うん、何人か歩いてる方もね、はい、いらっしゃってね。
あれでも外には山田君のお父さんお母さんが千葉から来てますね。
そうですね、はい、私生まれ千葉なんですけど今日びっくりしましたね。何の連絡もなしに両親がさっき、
サプライズ、嬉しいですね、はい、親からの愛をが伝わりますね。
はい、はい、そうですね、はい、話題を変えましょうか、はい、私たちはタッグで仕事することが結構多いんですけれども、4月のイベント情報なんていうのございますか？
はい、はい、まずはですね、4月の20日日曜日になります、はい、きっとつながるマルシェという、マルシェに、出展をいたします、はい、場所は川場村の中央公園です、うん、赤ゲラクラフト山田と彩り保健室、あやのコラボ出展ですねとなりまして、はい、まあ、赤ゲラクラフトねやってる、竹の弓矢作りとか、うんうん、木のおもちゃカメラのワークショップとか、うん、お子様がね楽しめる体験型のブースとなります。私たちとね直接話をしたいよという方はぜひ遊びに来て声をかけていただけたら嬉しいです。
はい、もう一つ4月の22日、
そうですね、4月22日火曜日になります、うん、わがままごはんなごみどころさん主催で、乳幼児の保護者向け性教育講座を開催いたします。場所は前橋の小坂市町の古民家になります、うん、はい、まあ、最近はですね保育園とか学校とか、クローズな場所での講演が多くって、一般募集できる講座はかなり少ないので、ぜひねこの機会にご参加いただけたらと思います、はい、詳細はインスタグラムのわがままごはんなごみどころでチェックをしてみてください。
はい、前橋市民の方だと愛の山の湯が近いって感じですかね、うんうん、そうですね、めちゃくちゃローカルな情報です、はい、あれですかね、あやさんの彩り保健室の、ま、今年度の講座も今依頼が募集中なんですかね、
う
ん、
はい、そうですね、学校ですとか幼稚園の PTA 主催の講座、それから子育て支援団体での講座、それから教員研修、企業研修などのお問い合わせもねだんだんと増えてきています。3歳からのお子様向け、大人向け、対象者に合わせてお話ができますので、お気軽に、ご相談ください。
はい、第1回目の放送ではあるんですけれども、お便りがですね結構たくさん届いておりまして、
嬉しい、ありがとうございます、
はい、まず事前配信000回ですね、はい、の、放送で Spotify でお聞きのマットさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ラジオ楽しみにしています、お二人とも応援していますといただきました。
嬉しいですね、
お便り紹介するってなんか気持ちがいいな。
いやーね、いい感じですね、
いいですね、はいはい、あともう一箇所、YouTube からコメントをいただきまして、うん、ラジオネームが群馬のすずめさんですね。はじめまして、スポンサーさんを丁寧にご紹介されていて、前橋の企業さんを知るきっかけになりました。これからの放送を楽しみにしております、応援していますといただきました。
ありがとうございます、嬉しいです、
ね、はい、あともう一件ですね、あともう二つあるか、
この方ね質問とかも入ってたんですけど ね、
う
ん、そうですね、またおいおいねご紹介していけたらと思ってます。
そうですね、はい、群馬県にお住まい女性の方で、ラジオネームが打倒旧体制さんです、あやさん山田さんこんにちは、 こんにちは。
こんにちは。
ラジオ放送スタートおめでとうございます。全国でも珍しい性教育に特化した番組、期待しかありませんといただきました、
はい、ありがとうございます。
またちょっと質問はね、ゆっくり、はい、お答えしようと思っています。はい、そしてラジオネームトマトさんからですね、山田さん、藤野さん、皆様こんにちは。
こんにちは。
新番組彩り保健室の放送おめでとうございます。私は小学生の頃にフォークダンスなどで女の子と手をつなぐだけで超緊張して、今日のテーマはまだぴったりですね。
本当ですね。
触れられなかった子供でした。その頃にこのような番組があったら、私の人生も今と変わっていたかなと思いますね、なんていただきました。これから素敵な番組よろしくお願いしますといただきました。
懐かしいですね、フォークダンス。
はい、やりました。
やりました。
ね、僕千葉の学校だったんですけど、フォークダンスね、やったことないんです。
ないんですね。
ないんです。ただでも群馬だと、多分ほとんどの学校フォークダンスやってると思います。私キャンプファイヤーとかね、見たことあるんですけど。
でもうちのこの学校やってないか
な。やってないですか。あ、そうなんだ。あやさんの
6年生卒業しましたけど、はいはい、リンコン学校でやったなんて話を聞かなかったな。
本当。あやさんの学校はどうでした。
私は中学生の時に、はい、なんていうんですか、修学旅行、
はいはい、
で最後の夜にフォークダンスがあって、でその後なんか告白タイム、
告白タイム、学校の行事で、
学校じゃ告白タイムって思ってないけど、なんか30分ぐらい多分ね時間があって、
はいはい、
でなんかもう代々先輩たちもその修学旅行の後に彼氏彼女ができて帰ってくるみたいな、
そんなことがあったんですか。
そうだからなんかフォークダンスからもドキドキして
それも先輩からもなんかそういう時間があるよみたいな教えてもらって、
そんなだった。
あ、そうですか。
だからフォークダンスでこうドキドキする気持ちはすごいわかります。
あ、そうなんだ。
で しかもさ、そのなんか男の子がやっぱりなんか触れられない子がいたんですよ。
ちょっと
本当に指先をちょっと触るってフォークダンスするんですけど、なんかそれがさらに緊張感を増すみたいな。
もうなんか今日の、ね、テーマにぴったりで、本当にこの頃から、ね、性教育聞いていれば、ちょっとこう気持ちに、なんていうのか、緊張感なく、ね、過ごせたのかななんて思いますよね。
そうかもしれない。ちょっとね、男の子は女の子のことに触れちゃいけないとか、逆もしかりですけど、なんかこうちょっとね、神秘的というか、分からない部分が多かったからこそそんな感じになっちゃうかもしれないですよね。もうちょっとオープンに、ね、男女で性の話ができたりとかするとね、また違うかなって思いますよね。
群馬の、フォークダンスっていうか、なんかジンジンジンギスカンみたいな、結構ね激しく踊るのが多い。まあちょっと皆さんのね、キャンプファイヤーの思い出とか、
ね、
フォークダンスの思い出とか、
なんかそういうのもちょっと聞きたいですね。
知りたいですよね。はい、お便り本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオホケでは番組へのご意見ご感想、性に関する質問やエピソードを募集しています。再放送は日曜日のお昼12時から お送りしています。県外からリアルタイムでお楽しみいただきたい方は、スマホアプリのリッスンラジオというアプリからお聞きいただけます。
はい、
過去の放送回は YouTube、Spotify などのスマホアプリから聞き返すこともできますね。で各種情報はラジオ保健のホームページ内で案内しています。ラジオ彩り保健室と検索してみてください。で番組を一緒に作ってくれるスポンサーも募集しております。スポンサー企業の訪問の際はですね、ぜひラジオ保健を聞きましたなんて言ってくれると、とても嬉しいですね。
はい、はい、ということで来週のテーマは、性教育はいつからどんなことからです。本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。
来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。